夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト、ミラクワーズのリグレットに乗って今日もスタートです。こんにちは、細田彩です。今週のゲストは日本を代表するピックルボールプレイヤー西村直也さんです。ピックルボールといえば今話題のニュースポーツ。西村さんは選手として昨年日本代表に選ばれ、プレイヤーとして活躍しているだけでなく、プロコーチや解説者としても活躍されています。そして実は私、西村さんとピックル708という YouTube チャンネルでご一緒もさせていただいてるんです。さあ今日は西村直也さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは日本を代表するピックルボールプレイヤーでコーチの西村直也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずご挨拶兼ねて自己紹介お願いします。
はい、そうですね、今ピックルボールのプレイヤーとして、そしてまあコーチとしても活動しております、西村直也と申します。まあ、普段はあのナオと呼ばれているので、今日もナオで、お願いします。
ナオさん、ようこそお越しいただきました、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
待ってました、はい、ということで、あの、ね、最初のところでも皆さんにはご紹介はしたんですが、うんうん、ナオさんとはね YouTube でご一緒させていただいてて、はいね、さあナオさん行くよ、はい、ピックル
708ということでね、はい、ピックル708っていうね YouTube チャンネルを、はい、今一緒にね、あやさんとやらせてもらってます。
そうなんですよ、今年からねこう YouTube ご一緒させていただくようになって、うんうん、ピックルの魅力を教えてはいただいてるんですが、はい、いろんなゲストも来たりしたんですよね。
そうですね、あの今初めての日本人の、プロプレイヤーである、船水優太選手、まあ、あとはそうですね、今、大学生で、アジアで、チャンピオンとなったあのまゆさん、まゆ、大森まゆさんとかね、うん、いろんなゲストにも来ていただいてます、
うん、はい、もう毎回ね本当のなおさんの魅力だったりとか、うんうん、ルーツ掘り下げるといっぱい面白い話出てくるんで楽しみにしながら、
い
や
今日もお願いします。
今日もスタジオでもね、はい、あのカメラマンさきちゃん来てくれているんで
ですね、ありがたいですね、
させていただきながら、うん、ゲストに、はい、世田谷ドリームプロジェクトにもお越しいただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずねこうピックルボール、まあ、今話題だななんていうふうにも思ってくださる方もいると思うんですが、うんうんうん、知らない方のもために、うん、ぜひピックルボールってどんなスポーツか教えてください、
う
ん、
はい、ピックルボールはですね、もう簡単に一言で言うと卓球台の上でテニスしてる感じ。
すごい斬新な例じゃない？
そんなスポーツ。うん、はい、細かく言えば、バドミントンのコートで、まあ卓球とあとは、まあ、プラスチックの卓球のそうですねラケットを2倍ぐらいにしたね、パドルと言われるね、ラケットとあとはまあ穴ぼこのボールで、 まあ、テニスをする感じのスポーツですね。
うん、今ねこう目の前にもご準備いただいて、まあ、ラケットでもあるパドル、
そうですね、
はい、で持っているのがボールなんですよね、
はい、
でこれがいい音するんですよ。
じゃあちょっと打ってみてもいいですか。
お願いします、
はい、聞こえてます。
聞こえてる。こう高いんですよね音が。
そうなんかやっぱりそうですね、他のラケットスポーツと違ってちょっとこの甲高い音がやっぱやみつきになるっていう選手がいっぱいいますね。
いや本当この、 あのピックルボール話題になってますが。
本当ですか、はい、
日本でもどんどん人気普及してますよね。
そうですね、僕が日本で始めたのが5年前ぐらいなんですけれども、その時で1000人から2000人ぐらいだったんですけれども、最近はあのピックルボールワンさんという会社の調べによりますと4万5000人っていうふうに言われてますね。
そんなに増えたんだ、
はい、
しかも世代も広いですよね。
そうですね、もともとアメリカでもシニアスポーツとして、一応広がってはいるんですけれども、最近はあの非常に若い世代もたくさんいて、アメリカとかだと、まあ、34歳ぐらいが平均年齢となってます。
そうなんだ、
はい、
シニアスポーツとしても人気っていうところではやっぱりその魅力ってコートがまあ、狭いというかコンパクトだからっていうところもありますか。
そうですね、バドミントンコートでしかも基本的にはダブルスでやるスポーツなんですよね、うん、でさらには、まあ、あの男女一緒にやるミックスダブルスっていうのも非常に人気で、うん、なので本当老若男女一緒に、コートで誰でも一緒にできるっていうのが魅力の一つですね、
うん、で本当プレーしながらコミュニケーションも深まりそうですもんね、
う
ん、
そうですね、あのテニスとかと比べるとやっぱり距離もあの非常に近いので、もう本当になんか朝ごはんとか何食べたとか聞きながらあの最初のウォームアップとかしたりよくします、
うん、はい、もうよく試合の時にこのパドルと合わせて挨拶するシーン、
うんうん、そうそう、これねこうパドルタッチっていうんですけれども、そうですね、ラケットとラケットをポンと合わせて、まあ、あのいろんなポイントをミスしても、それからまああのそうですね、ポイント取った時でも、あとはもちろん試合終わった後でもノーサイドみたいな感じでみんなでポンポンポンポンコンコンコンコン、はい、パドルタッチをやります。
本当仲が深まりそうということで、うん、ピックルボールってまた特有のルールだったりとか表現とかもあったりはするの、
うんうん、そうですね、表現っていうか、まあそうですね、ルールで言うと、まあ、特殊なルールがだいたい3つぐらいあって、うん、まあ、テニスとの大きな違いなんですけれども、まあ、1つ目が、まあ、テニスだと上からバーンとサーブ打つんですけれども、ピックルボールはアンダーハンドでサーブすることが、ルールの1つとなってます、うん、で、それから2つ目はまあ、そのサーブをした後ですね、サーブ&ボレーっていうあのサーブをした後前に出ていってもう空中でバーンと打つボレーが禁止となっているので、まあ、あのリターンが返ってきたらそれをワンバウンドしてからゲームが初めて、何でも OK になるっていう感じのルールと、で最後にですね、まあ、あのキッチンと呼ばれるですね、ノンボレーゾーンラインというまあそうです、その中ではボレーをしてはいけませんよというゾーンが設定されていて、まあ、あのテニスのようにこう一発でバーンと決まるというよりかはあの何度も何度もそのゾーンがあることによってラリーが続く、そんなスポーツになってます。
もうキッチンが可愛くて、なんでキッチンになったんですか。
キッチンはいろいろ諸説あるんですけど、なんかあの犬が台所に入ってきた時に入っちゃダメよみたいな、そういった家庭のなんか例えから、まああの入っちゃダメっていう意味からこうそう台所キッチンっていう風に呼ばれるようになったっていう風に聞いてます。
もう皆さんあのラインギリギリのところであたふたしながらね、
そうそうそう
そう、でもそこでせめぎ合ったりするんですよね。
そこがもう一番のピックルボールの魅力ですよね、はい、
ピックルボールってもう歴史は長いんですか。発祥ってどういう。
そうですね、アメリカのシアトルで、約60年前ぐらいに、生まれて、はい、それからそうですね長い時を経てここ5年ぐらいでものすごく、まあ、あのコロナの影響もあって、まあ、あのそうですね、みんながこう何か外でできるスポーツを、探しててそれで、まあ、あのピックルボールがあの若い世代にもなんかすごく広まって、あとはセレブ層たちがやってるのをみんなその YouTube とかで見て、うん、私もやりたいって言って、それでどこでもできるスポーツなんで中でも外でもできるんで、それで、アメリカですごく爆発的にブームになったっていうのが背景にありますね。
その流れを受けて本当日本でもこの1年でぐっと人気になったんじゃないですか、うん
う
ん、いかがですか。
そうですね、ここ2年ぐらいですね、特にやっぱメディアに取り上げられてから爆発的に多分そう人が増えてますよね。
ね、ぜひねそんなピックルボール皆さんにも体験していただきたいなっていうところもあって、また後半でもねたっぷりお話伺っていきたいなと思います、はい、さあそんな奈緒さんが選んでくださった曲教えてください。
はい、そうですね、これはあのコスタリカのホームステイ、していた時によく聞いたラテンの一曲なんですけれども、うん、はい、エルチャポでシナロアさんの、レアセファルタウンベソという曲です。
世田谷ドリームプロジェクト、今週は日本ピックルボール界の第一人者西村奈緒さんをお迎えしています。
ありがとうございます。
奈緒さん、先ほどの曲、はい、選んでくださいましたけど、うん
う
ん、コスタリカでホームステイしてたの？
そうなんですよ。もともと JICA の青年海外協力隊でコスタリカ大学に派遣されて、うん、はい、それであのホームステイをしないといけなかったので、はい、それでホームステイしてました。
どうでした、ホームステイでの思い出？
あ、もうむちゃくちゃ楽しかったですし、あの毎週、そうですね、ホームステイ先の家族が山を持ってたので、その山の中の、まあ、お家とかで毎週パーティーがあって、本当にそうですね、のんびりと そこでやってましたね。そう、
うん、奈緒さんはもともとルーツとして海外へのこう野望だったり思いは
野望、そうですね、うん、学生時代に1年間休学してて、その時にニューヨークとペルーに、まあ、あの留学っていうか遊学、もう遊び学ぶと書いて、本当にもうフラフラしてたんですけど、うんうん、そこから帰ってきてから日本語教師になって、それで、タイ、コスタリカっていう風に、回ってました。
そうなの、奈緒さんって日本語教師なんだよね。
そうなんですよ。そう
でもそういった日本の思いを、文化を伝えたいっていうところも夢として元々あったんですか？
そうです、すごくありますね。特に、まあ、ペルーで日系の日系ペルー人にたくさん出会って、でやっぱおじいちゃんおばあちゃんと日本語を話せないって言ってたんで、まあ彼らのためにちょっと日本語教師になろうかなって思ったのがきっかけです。
そうだったんだ、はい、奈緒さんもともとテニスとかやってたってことなんですか？
そうですね、まあ、小学校大学はサッカーで、中高は、ソフトテニスやってました。
そうだったんだ、はい、ということはどこでピックルボールに出会ったの？
そう、このピックルボールに出会ったのは、そのコスタリカのホームステイ先の長男が、はい、まあ、ピックルボール最強プレイヤーでコスタリカ内では、はい、それで彼が、まあ、あの自分のコートとかを持ってたんで、なおやるぞって言って誘われたら、彼コートも持ってるのでもう断れなくて、うんうん、はい、毎日のようにやってましたね、
うん、そうなんだ、練習相手というか。
そうですね、JICA のメンバーにももうピックルボール隊員って呼ばれててピックルボールばっかしてましたね。
本当、うん、でそこでピックルボールにハマって、
はい、
で選手としてもチャレンジしていきたいというふうになったの？
そうですね、まあ実は1回目で結構初めてやった時は手首を怪我しちゃって、あんまりハマらなかったんですけど、でもそうですね、ピックルボールのスポーツ自体っていうよりかはコミュニティの温かさ、その向こうに行った時にアメリカ人とかコスタリカ人の、まあ、6、70代の方がこうすごく優しく接してくれて、それがすごく好きでいつも行くようになってハマってったって感じです、
うん、あ、そうなんだ、うん、
はい、
でピックルボールで世界回ってると思うんですが、どんな国に行かれたんですか？
そうですね、まあ、コスタリカの後は、まあ、国でいうとタイ、あとは、まあ、日本代表として去年行ったのがインドで、まあ、大会でも韓国や、それから、まあ、アフリカも最近行ったんですけれども、うん、そういったところ行っています、はい、
選手としての実績もすごいんですよね、奈緒さんね、
う
ん、
まあ、一応そうですね、国内の大会だと、まあ、大小合わせて20回ぐらい優勝はしたことあります。
すごい。世界では？
世界ではコスタリカの大会と、あとは最近ウガンダの大会で、はい、優勝してきました。
ウガンダチャンピオンね。
そう、今ウガンダチャンピオンずっとコスタリカチャンピオンでいじられてきたんですけど、もう最近はずっとウガンダチャンピオンでいじられてます。
もう本当よ。しかも奈緒さんのプレースタイルもみんな人気なんですよね
まあ、なんか鳳凰みたいにこう両手を上げて、それで打つサーブがあるんですけど、まあ、鳳凰サーブとか奈緒サーブって言われて、すごくバカにされてます
あの鳳凰サーブって自分で考えたんですか？
そうなんですよ、あれもだから本当コスタリカ人に1球目サーブ打ってみろって言われて、うん、アンダーハンドサーブだぞって言われて、
そうそうそうそう、1
球目打った時からあのフォームなんです。そう、
奈緒さんのプレーね、はい、もうなんかすごいかっこいいというかぴょんぴょんしてますね、なんか
なんかね、ちょっと踊ってるみたいって ね、よく言われたりしますけど、うん、お客さんに。
え、攻めるときは結構相手のこう裏を書いたりとか戦略的だったりもするんですか？
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱ僕身長が166ぐらいしかないので、うん、あの背丈でいうと本当にあんまり他のスポーツ選手と比べてはあんまり大きくないんですけど、やっぱ戦術を使えば、そして2人で戦うダブルスならではで、うん、あのやっぱり勝ってる感じはありますね。
そうか、うん、今はあのパーソナルレッスンもそうだし、うん、日本のプロあの選手、
はい、
強化型みたいな形でもコーチングされてるんですよね。
はい、ピックルボール X という、まあ、あのそうですね、トッププロ育成プロジェクトなんですけれども、あの世界一のプレイヤーになるために、あのそうですね、日本でこうそういったプロジェクトを立ち上がって、まあ、それでそのサポートコーチとしてやらせてもらってます。
皆さん飛躍的に世界で活躍してますよね。
そうですね、まあ、あの本当今だからいろんな国行って、はい、みんなそれぞれかなり結果も出してきてますけれども、今あのメインコーチの一人が藤原理香さんという、まあ、テニスプロプレイヤーなんですけれども、うん、まあ、彼女がやっぱそのそうですね、絶対的なあのなんでしょう、結果だけを求めるんじゃなくて、その絶対的なものを求めてくださいと。なので勝ち負けっていうよりかは、その次のステップ、それでもしくは自分の伸びしろだとか、そういったところをこう伸ばすような技術指導をされてます。うん、なので、はい、すごくみんな伸び伸びやってます。
なおさんは試合8月とかあったりするの？
8月、そうですね、8月の、うん、まあ20 ちょっとあのカレンダーがあれですけれども、はい、8月後半ぐらいからですね、うん、福岡で行われる、33の、33さんがやっている、PPA トーナメントというものに出場します。は
い、これもすごい大会なんですよね。
そうですね、はい、あのアメリカで非常に有名な PPA トーナメントが初めて日本で開催されるので、あの本当に歴史的な大会になると思います。
うん、もうその大会でもぜひね、こうなおさんの歴史を刻んでいただけたらいいのかなと思いますので、はい、ぜひ活躍はなおさんのインスタグラムだったりとか、
はい、
YouTubeピックル708がありますので見ていただきたいなと思うので、いつも言ってる決めコメントも含めていただいてもいいですか？リスナーの皆さんにぜひ、
本日も、聞いていただきましてありがとうございます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。でいいんですか？
まだたどたどしくて可愛いなと思います。ぜひぜひね、またでも来週もお話たっぷり聞けたらいいなと思うので、続きお願いいたします。
はい、
今日のゲストは西村直也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は下北沢から。さあ、それでは読んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田正代です。今週は京王井の頭線下北沢駅から徒歩3分にあります東流門ジム下北沢店をご紹介します。お話は代表の山本浩樹さんに伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、こちらとあるマンションの一室にある、こちらはどんな場所でしょう？
はい、お客様の野望を叶えるパーソナルジムとなってます。
野望を叶えてくれるということなんですが、では詳しくご紹介お願いします。
はい、パーソナルジムなので体の変化はもちろんなんですけど、心の変化にもアプローチするパーソナルジムとなっております。
まずはちょっとあの山本さんの経歴もお伺いしていいですか？
はい、私の経歴は、母親が、統合失調症という病気を患っており、その原因で、不登校だった時期を持っています。そこでいじめられた経緯もあり、筋トレを始めました。その後大阪府警で、刑事をやった後に、脳卒中に自身がかかってしまったこともあり、健康を伝えたいっていうところからパーソナルトレーナーを志しました。
そんな経歴があったとは。もうパッと見本当に元気な、あのちょっとマッチョなイケメンみたいな感じだったんですけれども、どういった、まあ、メニューといいますかコースがあるのか、いろいろ教えていただけますか？
はい、まあ、一言で言うとテストステロンを上げることに特化したジムになってます。
テストステロン、
テストステロン、
テストステロンとは？
テストステロンっていうのは、男性ホルモン の一種で、それこそテストステロンが高い、それこそ猿とかは猿山の上にいるって言われてるぐらい、テストステロンとその生物としての強さっていうのは直結してる。で、テストステロンが高いと年収が高いっていうデータも出てるぐらい、まあその社会で、生き抜く上で、成功者になる上で必要なホルモンの一つですね。
あら、もしかしてここ男性専用でした？
男性専用ではないんですけど男性もの方が多いですね
なるほど。あ、やっぱりそういうホルモンも大事なんですね。
そうですね、結局筋トレの最大の価値はテストステロンを高められるっていうことに尽きるかなと思います。
その高める方法っていうのはどういったものになるんでしょう？
高める方法はもうすごく簡単に言えば運動、食事、睡眠になります。
でやはり皆さんどういう取っかかりからお問い合わせきます？
取っかかりはもう大体自信がない、今の自分にまあ不満を抱えている方々が多いです、うん、はい。
そこから通うことによってどう改善されてますか？
はい、もちろん例えば大体自分の体にコンプレックスを抱えているので大体そこの解消はまずできますと。で、私のジムのトレーニング強度は一言で言うと結構高いです。まあ一言で言えばしんどいです
、はい、いやでもねそこはっきりしないとね、
はい、なので、でもしんどいことを乗り越えていくことで、心を鍛えていくっていうところはあるので、こうやって、パートナーが、まあ、トレーナーが寄り添って、まあ、しんどいことを頑張っていくという体験はすごい 大事だと思います、う
ん、ぜひ気になる方は足を運んでいただきたいんですが、ぜひラジオね、そういう男性の皆さんに一言お願いします。
もし今現状に不満がある方であったり、さらに成長したい方はぜひお越しください。
では最後に山本さんの夢を教えてください。
はい、私の夢は過去の私のように苦しんでいる人の成功例となって勇気を与えることになります。で、私自身も帰宅部時代が長くて特に何の特徴もない学生でした。ただやっぱ筋トレをして自己管理する力を高めた結果、自分で立てた目標を叶えられる人間にはなれました。この筋トレの良さをさらに伝えたいと思ってます。日本人全体を筋トレの力で強くする、これが私の夢です。
ありがとうございます。私これからもしどんな男性がタイプですかって言われたら、テストステロンが高い人、
はい、
高いでいいんですかね、
高い、
高い人って答えます
それでいきましょう
ありがとうございます。ということで今週は下北沢から登竜門ジム下北沢店をご紹介しました。お話は代表の山本浩輝さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
私もねコンプレックスあります。社会に生き抜く野望を叶えたいです。山本さんありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。世田谷ドリームプロジェクトのアートコンテスト、町からアート仮囲いデザインのアイデアコンテストの第5弾が開催中です。東京都内在住在勤在学の29歳以下の方を対象に、テーマに沿ったアクリル画、水彩画、デジタルアートなどの平面作品を募集します。そして今回の募集のテーマはなんとありません。あなたが今描きたいもの、伝えたい思い、得意な表現、自由にご応募ください。受賞作品は世田谷区にあるフェイスネットワークの物件建築現場の仮囲いに展示されます。あなたの作品が通りすがる方の目に心にふと残るアートになるかもしれません。だからこそあなたが描く自由な作品を街に届けてください。そして5回目の開催を記念して特別審査員として数多くの有名企業とのコラボを実施し、国内外問わず活動をする D 泉田さんに参加していただきます。あなたの作品が選んでもらえるかもしれません。応募の締め切りは2025年8月31日まで。 詳しくはまちからアート特設サイト、またはまちからアートインスタグラムをご覧ください。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
これがもしも夢。
エンディングテーマ、木下珠子さんのビヨンドが流れてきました。世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。